紙第2の一章です。でここでのテーマはですね、主イエスの知識ですね。主イエスの知識、2節のところに、神と私たちの主イエスを知ることによってですね、知るということですね。で早速一節まず読みますね。イエス・キリストのしもべであり、使徒であるシモン・ペテロからありますね。しもべというのはデューロスですね。このローマにおいてこの奴隷であっても、この下の本当に下のですね、底辺部分の奴隷を表していますね。イエス様の奴隷、そして使徒であるシモン・ペテロから、私たちの神であり救い主であるイエス・キリストの義によって、私たちと同じ尊い信仰を受けた方々へですね。この義ですね、私たちの義ではなくて、イエス・キリストの義によって私たちがこの信仰が与えられているということです。でそして次に、神と私たちの主イエスを知ることによって、恵みと平安があなた方の上に豊かにされますように。いつものように手紙で受ける挨拶、恵みと平安ですね。このカリスというギリシャ人のこの挨拶と、シャロームというヘブル人の挨拶、この2つが合わさっていますが、主イエスを知るということですね。でこの手紙の終わりを今ご覧ください。手紙の終わり18節です。3章の18節にこう書いてあります。私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。ここでも同じように知識において、また恵みと知識において成長しなさいとあります。まあ、ここが、ペテロの手紙第2のテーマになります。第1の手紙では、私たちは義によって苦しみを受けることについて学びました。クリスチャンであるから、それが理由で苦しみを受ける、神様の前での良心のゆえに苦しみを受けることは良いことなんだよということですね。この外から苦しみを受ける、殉教する、また迫害を受けるということでありました。でこの第2の手紙では、2章を読む、2章3章を読むとすぐ分かりますけれども、偽教師が出てくるよ、しかもあなた方の間から出てくるよということが書かれています。そこでさっきの3章のごめんなさいね、終わりのところで、この17節なんですけど、このことをあらかじめ知っておいてよく気をつけ、無節操な者たちの迷いに誘い込まれて自分自身の堅実さを失うことがないようにしなさいと、よく気をつけなさいと書いてありますね。外側からの苦しみではなくて、内側から出てくるこの惑わしに気をつけなさいと、誘い込まれないようにしなさいということです。クリスチャンが気をつけなければいけないこと、私たちは内側にいればそれで大丈夫なんだというふうに思ってしまいがちです。でもこの使徒たちの手紙、このペテロだけではなくてですね、使徒たちの手紙っていうのは何のために書かれているかというと、多くの場合教会の中で起こっている問題、そして偽りの教え、それに対してですね、この警告、またこの強制を行っているのがこの手紙の目的になっているわけなんですね。で今ここで終わりの時にですね、偽教師たちが現れ、その彼らに対する裁きは怠りなく行われるということが書かれています。で気をつけなければいけない。でもそれであってもですね、このペテロの手紙においてはそういうものに気をつけ、そして誘い込まれて罪の生活をまた送ることがないようにするために一番効果的な方法として、主イエス・キリストの恵みと知識において成長するということを言っているわけです。ある方がメールを送ってくださいました。まあ、ニュースをいつも送ってくださっている方ですね。でその方はですね、自分の、まあ この陥ってしまったものをですね、この告白されてたんですけれども、インターネットをですね、この使っている間になんか怪しげなクリックがあったらしいんですね。クリック、分かりますね、このリンク先があって、でこれはまずいなと思いながら、行け行けというこのささやきを聞いてしまって行ってしまったと。したら案の定ポッポッポッポッポッポッとたくさん出てくるんですね。ポルノサイトです。でポルノサイトはですね、もうこの彼らはですね、もうどんどんどんどん、あの消しても消してもどんどんウィンドウが出てくるんですね。ウィンドウズがこうどんどんどんどん出てきてですね、でそれをまあ見てしまったと言って、まあ、後悔をしているんですけれども、で彼はこう書きました。では今度そういうものを見ないためにですね、例えばセキュリティをもっと強くするとか、なんだかなんだかいろいろ考えることはできるかもしれないけれども、一番大事なものは結局は自分の霊が強められることであるということを話していました。主イエス・キリストの恵みと知識において強くなる、成長していくということが迷いに誘われることがない、その最大の武器になるということですね。で今日はそのイエス様を知っていく、そしてそこにおいて成長していく大切、その重要性をこの見ていくことができるわけなんですね。で恵みと平安があなた方の上に豊かにされますように。そして3節を見ると、というのは私たちをご自身の栄光と徳によってお召しになった方を私たちが知ったことによって、主イエスの神としての道からは命と経験に関するすべてのことを私たちに与えるからです、ね、神としての栄光ですね、そして徳です。神様の良きご性質、良いご性質、それによってそういうものを持っておられる方がですね、私たちをこれ召してくださった。でそれによってイエスの神としての道からは命と経験にかかる、だから新しく命にあって歩んでいくですね、そして経験、汚れと罪と死の中に歩むのではなくて、この命と経験の中に歩んでいくため の、 この神としての道からというのは、神ご自身、召してくださったご自身を知ることなんだよということなんです。で私はクリスチャンになってしばらくしてからですね、いろんな本を買い漁りました。クリスチャンについての本ですね、キリスト教のですね、どうやったら罪の陥らないかとかですね、こういう問題について、そしてまた、この、まあ、結婚生活についても買ったかな、買ってないですね、でもとにかくこう自分が持っている具体的な問題とか悩みとか、そういうものについて書いてあるものをですね、この結構読んできました。けれどもだんだんだんだん分かってきたことはですね、そういう本でどうすればいいかということを求めているということは一体何かというと、自分がイエス様を知ったにもかかわらず、そのイエス様を知っていくことこそが力であるということを分かってなかったということですね。今はもうほとんどそういう本は読んでないですね。聖書ですね、聖書と、まあ、聖書についての参考の本は読みますけども、ほとんどそれもまあ、聖書の勉強の時にはしか読まないですけどね、読みませんね。なんでかっていうと、イエス・キリストを知ることそのものが神としての力なんですね。でこの際人への手紙の中にもそれ書いてあるんですけども、キリストのうちに知恵の知識との宝が全て隠されているんだとですね。新しい予言は必要ないんですね。新しい啓示は必要ないんですよ。イエス・キリストのうちに神としての道からが全て隠されている。この方を知っていくことこそが命と経験に関する全てのことを教えてくれるんだということなんです。で次に4節に、その栄光と徳によってたっとい素晴らしい約束が私たちに与えられました。それはあなた方がその約束の上に世にある欲のもたらす滅びを免れ神のご性質に預かるものとなるためです。素晴らしい約束が私たちに与えられた。聖書には約束が本当にたくさんあります。でその約束一つ一つを私たちは自分のものとして、この 受け取っていくことができるし、そうしていかなければいけないわけなんですね。これはこういうことについてって言ってですね、第三者的に受け止めるのではなくて個人的に受け止めていきます。で、ペテロは具体的に第一の手紙の中でこういう約束を話しましたね。汚れることも朽ちることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださった。またイエス様が現れてくださって、そして私たちはそのイエス様にお会いすることができるという約束も話していました。でこのような約束を持っていることによって、私たちはここに書いてあるように世の欲がもたらす滅びを免れて、そして神のご性質に預かることができるんだということですね。まあ、聖書の学びの中で何回も何回も話しますけれども、使徒ヨハネも言いましたね。この方が現れるのを待ち望んでいる人は、キリストが清くあられるように私たちは自分を清くしますと言っているわけですね。イエス様の現れのを待ち望んでいく、これがもう清め、この滅びを免れることができるんだ。で、天にあるものを待ち望みなさい、その上にあるものを思っていなさいとパウロは言いました。地上のものを殺してしまいなさいと言ったわけですけども、これも同じですね。天にあるものを求めていきなさい。そしてこういうわけですから、あなた方はあらゆる努力をして、信仰には徳を、徳には知識を、ずっと続いて加えなさい、愛を加えなさいというふうに書いてあります。これ一言で言うと成長です。成長です。一言で言うとある一定のところにとどまっているのではなくて、あるところにとどまっているところからさらにもう一歩前に踏み出ていく、加えなさいということがあるんですね。であらゆる努力をするというのは、これは、英語です、diligence という言葉ですね。勤勉というふうに訳すこともできますね。努めていくということですね。努力するというとなんかちょっとなんかニュアンスがあれですけれども、こう私たちが鍛錬をしていくっていうですね、霊的な鍛錬をしていく必要があるんだということです。信仰には徳をとあります。イエス・キリストを知って、知っただけで終わってしまう、イエス様を信じますって言っただけで終わってしまうのではないですよということは聖書に話してるわけですね。ヘブル人への手紙の中に、初歩的な教えを後にして成熟に向かって進もうではありませんかと言ってるわけですね。ですから信仰、信じてるよっていう、私はクリスチャンですよと言うのは簡単ですけども、そうではなくて成熟に向かって進んでいきなさいと。でその際に知識が必要になります。特には知識がです。成熟するのに必要なのはイエス・キリストの知識なんですね。イエス様がどのような方なのか、そしてイエス様がどのような働きをされたのかを御言葉を通して知っていくことが非常に大切ですね。私たちの思いの中でこのイエス様を思い描くのではなくてですね、御言葉を通して知っていくんだですね。それが非常に大切になってきます。そして知識を得てからですね、さらに私はイエス様の知識を得て、聖書を読んで知識を持っているけれども、次に知識には自制をとあります。知識を持つとですね、このなんていうんですかね、行き過ぎって言ったらいいでしょうか、このどんどんどんどんですね、知識を持っていくことによって、やっぱこう行き過ぎですね、行き過ぎになってしまう。でアメリカに私スクールミニッシュにいた時に、まあ、他のね進学校出た人がね面白く言ってくれましたけど、進学生はですねもう断定的に物事を語ってしまう傾向があるっていうんですよね。こう本当に今まではですね、この分かっていなかった聖書の箇所とか、こう聖書の全体像を見てですね、ものすごく感動するわけですよね。うわーって感動してですね、そしてそのまま人にですねそれを話してしまうと、分からない人はですねもうびっくりするんですね。そして、この行き過ぎてしまうということがありますけれども、知識を、まあ、私たちもこうやって学んで知識を得てるわけですね。けれどもそれには実践が必要だと。 実践をしていくときにですね、私たちは忍耐が必要ですね。実践には忍耐、これ忍耐というのは神様の大切なご性質であって、私たちが本当にこのそうですね、クリスチャン生活を歩んでいく上で、この非常に必要なものになってきます。寛容とか忍耐ですね、我慢していくということですね、これが本当に必要ですね。簡単にですね、この切り捨てることはできるんです。なんだあの人ダメだなと、やめよう、いやいやです、ね、これクリスチャンでなくてもクリスチャンであってもですね、相手がそうであってもダメだ、いやもうって言ってですね諦めることって簡単ですね、簡単です。切り捨てることは簡単ですけれども、そうではなくて忍耐をしていく。そして忍耐には経験をとあります。ただ我慢してるんじゃないです、こらえて我慢するのではなくて、忍耐する中でこの経験さ、神様のこのキリストが現れていく、自分のうちに現れていく、清められて練られていく、でキリストが現れてくるということですね。そして経験が与えられた時には、この兄弟愛です。私たちクリスチャンはとかく経験だけを求めます。個人的な生活で、自分の生活がきちんとしているかどうか、これをしているかあれをしていないか、こうしているかああしているかということにとらわれすぎて、隣にいる兄弟と仲良くできない、仲良くできないっていうか、まあ仲良く、仲が悪いわけではないけれども付き合わない、ということですね。兄弟愛というのはすごく感情が含まれてきますね。愛情と言ってもいいかもしれませんですね。互いにという言葉がありましたね、学びましたね、第一の手紙の中 でその互いにの関係ですね。ただ一方的なものではないんですね、受け取るだけです。ではお客さんではないわけです、相手にも与えていくということですね。でこれができていくことですね。でこの仲間意識ですね、これが大事なんだよということです。そして兄弟愛には愛をですこれエモーショナルな、この感情におけるレベルですけど、兄弟愛はもっともっと深いレベルですね。霊的な愛ですね、神の愛です、アガペですね。最初はフィレオですね、次にアガペになっているんです。アガペ、神様の愛ですね。そこに入っていくんだよと。だからパウロは言いましたよね、いくらこんな刑事自分の命を捧げることができても愛がなかったら無に等しいと、知識があっても愛がなかったら無に等しいですね。そういうふうにパウロは話していました。そうしてこれらがあなた方にすなわりますます豊かになるなら、このますますって言葉好きですね、ペテロは。ますますですね、このただ豊かになるってことじゃなくて、どんどん豊かになるってことですね。ますます豊かになるなら、あなた方は私たちの主イエスキリストを知る点で役に立たないものとか身を結ばないものになることはありません。イエス様が、私はブドウの木であり、あなた方は枝ですと。私のうちにとどまり、私の言葉があなた方のうちにとどまるならば、あなた方は多くの実を結びます。私から離れてはあなた方は何をすることもできません。で、実を結ばない枝はどうなりますか？切り捨てられて、焼かれてしまいます。ですね。役立たないわけです。で、これが、クリスチャンが、神様がどういうふうにクリスチャンを見ているか、視点になるわけです。実が結ばれているかどうか。その実というのはですね、ここで言っている最終的な愛の実ですね。愛の実です。これが結ばれているかどうかなわけですけれども、それが結ばれていなかったら実を結ばない、役に立たないものなんで、クリスチャンって言っても何のためにクリスチャンやってるのと。実が結ばれてないクリスチャンは、じゃあクリスチャンならない方がマシなわけです。ということをここで話しているわけですね。意味がないじゃないかと。そしてこれらを備えていないものは近視眼であり盲目であって、自分の以前の罪が清められたことを忘れてしまったのです。近視眼であって盲目である、盲目ですね。救われていない人と同じなんだよと、つまり罪に陥ってつまずいてしまうんだよということです。で、私たちは霊的な成長というのが、それそのものが罪を犯さない、 方法になるわけですね。今の状態を保っていれば大丈夫だというのは非常に危険だということです。今言ったように自分が今どの段階にいるかを、今ここで読んだリストがありましたね。信仰には徳を、徳には知識をと、今どういう状態の中にいるのかなと、まあ、いろんな生活の部分で全部当てはまるかもしれませんけれどもね、そこに加えていく、加えていく、加えていくというですね、そういう霊的にどんどんどんどんこの身を結ばれ、愛という身を結ばせるためのですね、この本当にこの霊的な成長をしていくことによって、それそのものが罪を犯さない、つまずかない、この方法になっていくわけですね。そしてですから兄弟たちよ、ますます熱心にあなた方の召されたこと、選ばれたことを確かなものにしなさい。これらのことを行っていればつまずくことは決してありません。選ばれたことを確かにするとあります。キリストによって私たちが選ばれたということが聖書に書いてあるんですね。で、選びについていろいろ話されます。例えばあの人は10年前に信仰告白して洗礼を受けたけれども、バプテスマを受けたけれども、でも今は全然もう関係ない生活をしていると、あの人を救われたのかどうか、選ばれているのかどうかという議論がですねよく行われます。でもそういう議論に対して一言言えるのは、だから何なのっていうことなんです。その人がもともと救われていなかったのか、それとも、救いを失ってしまったのか、信仰することによってですね、救いまで捨ててしまった、どっちなのか。どっちにもかかわらず悔い改めなかったらその人は地獄に行ってしまうわけなんですね。で、選ばれたとか救われたと言っていて全然そういうクリスチャンとしての生活をしていなかったらですね、それは、本当に選ばれているかどうかが確かなものではないわけなんです。で、ここで確かなものとしなさいというわけなんですね。選ばれているというのは一体何かというと、身を結ばれるものなんです。身を結ぶために選ばれているわけですね。それを確かなものとしなさい。で、このようなことを行っていればというのは、今ずっと言ったこの列挙されても信仰には得ようということですね。それを決してつまずくことはありません。で、このようにあなた方は私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの永遠の御国に入る恵みを豊かに加えられるのです。で、この前ペテロは第一の手紙でかろうじて救われるということを言ってましたけれども、ここでは豊かに加えられると言っています。よくイエス・キリストを信じれば天国への切符がもらえるということを話しますね。これがあればですね、なくさないようにね、こうしまっといて、そして天国に行けるようにしようと。そして本当に僕天国に行けるかな、どうかな、でもなんとか行けるかもしれないではないんですよと言ってるわけです。コロナのことを行ってたらですね、もう天国はこう大歓迎ですね。大きな戸が開かれていて、そして永遠の御国、どうぞ来なさいと、よくやった、良い忠実なしもべよ、あなたは小さなことに忠実であったから大きなものを任せようというイエス様がもう大歓迎で待っておられる。そして天使たちも待ってくれている。そういう状態がここに書いてあるわけです。イエス・キリストの永遠の御国に入る恵みを豊かに加えられるですね。救われるのかどうか、まあかろうじて救われるかもしれないではなくて、本当に天国、イエス様が戻ってこられて僕は神の御国に入ることができるんだっていうですね、こうワクワクするような思いの中で生きていくことができるんだよ、そういうことを今ここで話してるんですね。選びを確かなものとしなさい。確かなんですよ、ね、そして次に、ですからすでにこれらのことを知っており、現に持っている真理に固く立っているあなた方であるとはいえ、私はいつもこれらのことをあなた方に思い起こさせようとするのです。初めて語ることではないとペテロは言っています。それではなくて、もうすでにあなたたちこれ知っていますと、もうよく分かっていますけれども、これらのことをあなた方に思い起こさせているんだ。 思い起こさせるということは非常に大切ですね。同じことを語るんですけれども、ああまた同じことを聞いてるわではなくて、その同じことからちょっと離れてしまったりしていることがよく起こるわけなんです。10月上旬にカルバリチャペルの牧者会議、パスターズカンファレンスがありました。でアメリカからやってきた牧者たちは12人いたんですけども、カルバリチャペルの特徴について話してくれました。聖書からですね、もう聖書の話です。で私はもう全部聞いたことあります。もう何回も聞いてます。でもこの部分がチャレンジを受けてるな、ここからもう一歩進まなきゃいけないなということをですね、こう教えられるんですね。チャレンジを受ける、これ奮い立つですね。ああここだ、ああここだと、これを今ペテロは思い起こさせようとしているわけですね。13節に、私が地上の幕屋にいる間はこれらのことを思い起こさせることによってあなた方を奮い立たせることを私のなすべきことと思っています。地上の幕屋とありますが、これ何ですか？体ですね。ですね。テントを持ってるわけじゃないですよ。体ですね。肉体です。で、私たちがこの体が肉体か地上の幕やテントだということを忘れないでいて いなきゃいけないですね。朽ちるものですね。衰えるもので弱いものです。でそして、罪をまだ持っている。で、神様が作ってくださった素晴らしい体ですけれども、地上にあるものによって作られて、地上に過ごすのに良いもの、一時的なものですね。けれども、天からの体、復活の体は何て呼ばれてますか？神の建物です。これはパウロが言ってました。建物ですね。仮住まいがペテロが使っていた地上の幕屋でした。何か新居を建てますよね。そうするとアパートか何か借りて、ね、過ごします。仮住まいですね。けれども、この家が建ってですね、そこに住むと、そしてほっとして、ああよかったと。でこれが神の建物ですね。これが与えられる。私たちはいつも地上の幕屋なんだ。この体というのは地上の幕屋 でこの体のために自分を費やしていくことをしてはいけないなということを覚えておかなければいけないわけです。それは私たちの主イエス・キリストも私たちにはっきりお召しになったよう、お示しになったように、私はこの幕屋を脱ぎ捨てるのが間近に迫っているのを知っているからです。私がこの幕屋を脱ぎ捨てるのを間近、どういうことですか？死ぬということです。ペテロはイエス様から殉教することを約束されていました。覚えてますか？ヨハネによる福音書の最後のところですね。どう書いてあったかな？こう書いてます。しかし年を取るとあなた方は自分の手を伸ばし、他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行きます。でバビロンというふうにこの前書いてありましたね。第一の手紙ではローマかもしれないし、そのローマにおいてペテロは逆さ貼り付けの十字架にかかって死んだというふうに言われていますけれども、間近に迫っているということを彼はよく知っていたんですね。で示されているって言ってますから、示されたんですね、イエス様から。そして15節で、また私の去った後にあなた方がいつでもこれらのことを思い起こさせるよう私は努めたいのです。ペテロが去った後に思い起こしてほしいと言ってます。教会の指導者がいなくなったら、指導者がいなくなったと同時に人々が離れていってしまうということはよく起こるわけですけれども、ペテロはそうであってほしくない、思い起こしてもらいたいということをここで話しているわけですね。そして次に、イエス様が再び来られることについてですね、その確かさについて話しています。私たちはあなた方に私たちの主イエス・キリストの力と来臨とを知らせましたが、これが再臨のことですね。それはうまく考え出した作り話に従ったのではありません。 再臨の話を聞くたびに僕はよくこんなこと考えられるなというもう一人の自分を発見します。本を書いてる時もそうでしたね。極めて詳細に将来のことが予言されてますね。ほんわかしたものではないんです。明確に書かれています。で時々ですね、ある人と僕が話して、牧師と話した時にですね、大丈夫これ他の人が聞いたら多分俺たちのこと精神分裂病だって言うと、あなたね千年王国の話をしたりですね、この復活した人とでも大観覧生き残った人、これどうやって共存してるのかなとかですねそして、こう高い山にエルサレムが一番高い山になって、そして神殿があって、そしてここでどうなってるのかっていう話してるとですね、なんか俺たち大丈夫かなとかってね信仰によってはもちろん話してるわけですね、で作り話に従ったのではないとペテロは言ってるわけです。でその理由がこの私たちはキリストの意向の目撃者だと。イエス様は永遠の輝きを持って戻ってこられるわけですけれども、そのごく一部をペテロは目撃しています。何かというと、次をご覧ください。キリストが父なる神から誉れと栄光をお受けになった時、おごそかな栄光の神からこういう御声がかかりました。これは私の愛する子、私の喜ぶものである。私たちは聖なる山でイエスと共にいたので、天からかかったこの御声を自分自身で聞いたのです。わかりますね。イエス様が死なないで神の御国ですねに入る人がいると、入るって確かねって言ってですね、12人の人はみんな死んじゃったはずですよね。でもそれを言ってたのは何か言ったら、次の場面に出てくるわけです。ヤコブとペテロとヨハネですねがイエス様に連れられて山に行ってですね、そして、このクリーニング屋さんに出したよりももっと白いこの衣に変わって輝いて、そこにモーセとエリアがいて、そしてここの父なる神のこれは私の愛する子、私がこれを喜ぶという声を聞きました。このように目撃してるんです。目撃してるんです。作り話ではありません。19節をご覧ください。また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。ここが驚くべき言葉です。確かな予言の言葉ではないです。さらに確かな予言の言葉。さらにって何よりさらにですか。目撃することよりもさらに確かなってことですよね。ちょっと考えてみましょう。私たちが目撃したはっきりと見たこと以上に確かなものって考えられますでしょうか。はっきりと目撃したもの、裁判でも証人の証言がありますね。それは有効です。それほど強力なものです。けれどもそれよりもさらに予言が確かなんだって言ってます。予言を知ることの大切さがここにあるわけなんですね。マタイによる福音書を読みますと、イエス様が誕生された場所とか、その系図とか宣教とか十字架復活ですね、これらがですね、こういうふうに書いてあるんですね。預言者を通して言われたことが成就するためであったとあって、そして旧約聖書からの引用がされます。こうしたけれどもこれはこれが成就するためであった、こうしたけれどもこれが成就するためであったってあるんですね。アメリカにいた時に教会の中にユダヤ人のクリスチャンの兄弟がいました。で彼がですね、自分のこのクリ救われたこの証をしてですね、そして教室にいる人たちに、学生にですね、アルバムを見せてくれました。奥さんがまず初めにクリスチャンになっていて、イスラエル旅行に行くことになったんですね。でその、そうかな、一緒に行ったのかな、そうじゃないかもしれないですね、奥さんがそれを旦那さんのために見せたか、どっちかだと思います。 で、そこのこの写真を見ていくとですね、この一つ一つのこのイスラエルのこの場面があってですね、で旧約聖書が書いてあるんですね。でもユダヤ人の彼はですね、もう旧約聖書って言ったら聖書だねってなるわけですね。そしてこう見て、その下に新約聖書の言葉も切り抜きでこうあるわけです。ものすごいパワフルだと、びっくりしたと彼は話してましたけれども、もう旧約聖書だけでもイエス・キリストを証明できるっていうことをここでそれが話せるわけです。新約聖書がなければ証明できないじゃなくて、旧約聖書だけでイエスがメシア、キリストである、メシアであることを証明できるわけなんですね。で、イエス様が2000年前に来られた時についての予言は300以上あると言われてますけれども、それが成就したわけです。全て成就しました。それを読めば私たちが本当に予言が確かであるということがよくわかるわけなんですけれども、再臨についての予言は1500以上あると言われています。それを一つ一つ紐解いていくことですね。それによってさらに確かな予言の御言葉、 100% 必ず成就する言葉を私たちは持っているんだよというわけです。ですから次見てください。夜明けとなって明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは、暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めると良いのです。夜明けというのは主が再び戻ってきてくださることであって、で今は夜明け前ですね。イエス様が来られる前夜ということです。でこの言葉を灯火として、暗いところ、今暗いですけれども灯火として目をに留めておきなさいと言ってるわけです。先ほども言いました、御言葉に心を留めて主の再臨を待ち望むですね。御言葉に心を留めていく、これ灯火としていきなさいということです。それには何よりも次のことを知っていなければなりません。すなわち聖書の予言は皆人の私的解釈を施してはならないということです。私的解釈です。黙示録についていろいろな解釈がありますね。それで、オウム真理教も使うことができる、もう本当にすごいたくさんの解釈を持っていますね。でなんでそういうことが起こってしまうかというと、比喩的に解釈をしていくからなんです。この前すごい面白かったんですが、今本がですね出版されるわけですけども、事務所に行って編集長の人とですね話してですね、一緒に構成作業をしてたわけです。そして白い馬とか赤い馬って出てきた時に、白い馬ってこれ本気にしろんですか、そうですよって言ったんですね。赤い馬とかに出てきて、でこういう本があったっていうのを紹介してくれた、こういう解釈があるんですね。白いっていうのが白人人種で、白人人種がこの世界を制覇していくと、そして赤いっていうのは共産主義だというふうにですねそういうのもあるんですね。僕はもう笑っちゃったんですけれども、どこに白人が出てくるんだよおいとかって私は思いました。聖書の中に比喩的な解釈をするですね。これは実はユダヤ人がイエス様が初めに来られた時にも陥った過ちだったんです。旧約聖書にはメシアの姿が2つあります。栄光に輝く力強いメシアと、苦しみを受ける受難のメシア、2つが書かれています。ですからラビの間では、ユダヤ人の教師の間では2人のメシアがいるとまで言われたんです。で当時のユダヤ人はこの2つの予言が同時に叶うわけがないと思い、栄光に輝く力強いメシアについてはその通りに受け止めていったんですけれども、受難のメシアについては比喩的に解釈したんです。これが致命的だったんですね。抜 プテスマのヨハネでさえあなたが神の国を作られるのはいつのことですかと牢屋にいるときにイエス様を尋ねました。でイエス様がね、こういうことが行われているではないかと、予言が成就しているではないですかというふうに答えお答えになりましたけれども、ユダヤ人がそうだったんです。比喩的に解釈する、再臨についての解釈も同じですね。致命的になってはいけないわけです。いろいろな比喩的な解釈、そういうことをする必要はないですね。聖書は暗号を解くように隠語では書かれていません。黙示録という言葉、あれはほとんど語訳に近いですね。レバレーション、暴露するという意味です。覆われていたものがあらわになるということです。隠れていたものが明らかになるということです。もうこれがもともとの意味です。暗号でもないし隠語でもないし、私たちが読んでてそうだなと思う、小学生が読んでこうだなと思うですね。それでいいんです。でそれを受け止めていけばいいんです。で、この前編集長の方から言われました、この天のエルサレムですね、立方体で降りてくる、これ文字通り信じてるんですかって言われて、でもいいんじゃないですか、そのまま信じてて天国に行ってそのまま信じてたら間違いは少なくなると思いますけどもねって答えたんですね。比喩的にどうやって解釈できるんですか。いろいろ私たちが工夫凝らしてなんか見ていく必要ないわけですね。そのまま信じておけば後でなんとかなるんです。あ、なるほどねと分かるわけですね。私的解釈を施してはいけないとペテロが言いました。そして21節、なぜなら予言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからです。人間の意思ではないよ、聖霊に動かされた、霊感によって書かれたということですね。ペテロがこの手紙の以外に予言が聖霊に動かされた人によって書かれていることを話しています。使徒行伝の一章ですけれども、こう言っています。兄弟たち、イエスを捕らえた者どもの手引きをしたユダについて、聖霊がダビデの口を通して予言された聖書の言葉は成就しなければならなかったんです。でその予言の言葉がですね、詩編に書かれているんですけども、彼の住まいは荒れ果てよ、そこには住む者がなくなれ、その職は他の人に取らせよ。ダビデが語った時、それは聖霊が語らせてくださったということです。でダビデ自身もこう言っています。第2サムエル記の23章の2節です。主の霊は私を通して語り、その言葉は私の舌の上にある。イエス様もダビデを通して聖霊が語らせてくださっているということを話しています。マルコ伝の12章の36節です。ダビデ自身、聖霊によってこう言っています。主は私の主に言われた、私があなたの敵をあなたの足の下に従わせるまでは私の右の座についてください。聖霊が語らせてくださっている、聖霊によって動かされたことに、人によって、人の思いによって書かれたものではないと。で有名な言葉、テモテの第2の3章の16節ですね。聖書はすべて何ですか、神の霊感によって、霊感によるもので、教えて戒めと強制と義の訓練のために有益です。でこれをペテロは思い起こさせてくれています。私たちは何度も聞いていると言っているけれども、私たちの内から偽教師が出てくるんだよという警告が2章から書かれているわけなんです。よく心に留めてください。そしてこれらのものをしっかりと守っていなさいというのは、さっき言った信仰には徳を、徳には知識を、そしてそれを行っていたらつまずくことはないし、そして偽教師が出てきてもそれを、彼らを気をつけるだけでいいんだということを話しています。安全装置と言ってもいいかもしれませんけど、それをペテロが教えてくれました。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして、本当に、聞かなければいけないことを聞くことができ、また霊的な成長のための具体的な指針を、あなたが与えてくださったこと、ありがとうございます。ただイエス様を信じていますというわけではなくて、徳を、徳には知識なんだ、そして知識には自制が必要だ、そして自制には忍耐が必要で、忍耐に経験があって、で経験が兄弟愛、兄弟は愛を加えなさい。本 当にありがとうございます。一つ一つ本当に家に帰って吟味して本当に当てはめてって、今よりももっとイエス様を知っていくことができますように、今日より、今週よりも来週で、今日よりも明日、もっと自分がイエス様を知っていて、そしてイエス様の似姿に変えられていますようにお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。